こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本村良治、多神教と一神教、古代地中海世界の宗教ドラマは、古代地中海世界で多数の神々が並び立つ宗教家世界から、唯一で強力な神を中心に据える世界観がいかに形成されたかをたどる歴史・宗教思想史の入門書である。舞台はメソポタミア、エジプト、カナン、ギリシア、ヘレニズム世界、ローマに及び、約4000年にわたる人間の宗教と神聖の変化を一つの見取り図に収めようとする。著者の関心はユダヤ教、キリスト教、イスラームの起源を個別に説明することだけではない。とりわけ表音文字、アルファベットの普及、共同体が経験した危機や抑圧、神を思い描く想像力の変容を結びつけ、多神教から一神教への移行を分子的に考察する。通史、比較宗教史、思想史を横断しながら、今日の宗教地図を生んだ長期的条件を問う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、多神教と一神教を神の数ではなく宗教と神聖の変化として捉える本書の主題は、単純に多くの神がいちゃしらの神へ減ったという制度史ではない、各地の人々が自然、政治、秩序、正義、救済をどう理解し、それをどのような神々に託したかという神聖の歴史として両者の差を扱う。メソポタミアではイコスべき神々、エジプトでは来世への期待、ギリシアでは不死の神々と合理的思考の併存、ローマでは外来の神々をも取り込む包摂性がそれぞれの社会の特徴として視野に入る。こうした比較によって一神教は古代世界に初めから内在した最終形ではなく、複数の地域的伝統、政治的経験、思想的変化の中で成立したものとして見えてくる。また多神教も無秩序に神が増殖した信仰ではない。都市、職能、自然現象、王権など多様な生活領域を神格と結び、世界の複雑さを表現する秩序だった。対して唯一神への信仰は世界を貫く正義や普遍的規範を構想しやすくする。この対象を通じて本書は宗教形態の変化を人間の世界理解の再編として読む。次に、メソポタミアからローマまでを結ぶ比較が示す神々と社会秩序の関係。本書は一つの民族や聖典の内部に議論を閉じず、地中海とその周辺を移動する比較の枠組みを取る。メソポタミア、エジプト、カナン、ギリシア、ローマはそれぞれ異なる神々の体系を築いたが、交易征服、移住、帝国支配を通じて孤立していたわけではない。例えば、都市の守護神を重視する信仰、王権と最高神の結びつき、外来神の需要といった現象は、政治共同体の在り方と神々の位置づけが密接だったことを示す。ローマの宗教的包摂性は多様な地域を統治する帝国の性格と結びつけて考えられる。他方で、カナンを含む東地中海の伝統は唯一神信仰が生まれる重要な背景となる。この広域比較の利点は、ユダヤ教的な唯一神信仰を他の古代宗教から完全に切り離された例外として扱わない点にある。共通する文化的土台とそこから分岐する歴史的条件の双方を検討できる。広大な時空を一冊で扱うため、各地域の宗教を網羅的に学ぶ本というより、相互関係を考えるための大きな構図を提示する本として読むのが適切である。さらに、アルファベットの普及と宗教間の簡素化を結びつける大胆な仮説、本書で特に独自性があるのは、表音文字としてのアルファベットの発明・普及を多神教から一神教への移行を考える重要な条件として位置づける点である。多数の記号を用いる文字体系に対し、限られた文字で音声を表すアルファベットは表現と伝達の仕組みを大きく変えうる。著者はこの文字の側で進む簡素化と、多数の神々の世界から少数、さらには唯一の神へと重心が移る宗教的傾向との間に共通する精神の運動を見出そうとする。重要なのは、アルファベットが一神教を機械的に生んだとする単純な因果論ではない。むしろ、複雑な世界をより抽象的で共有可能な形式にまとめる知的条件が、普遍的な神の観念と響き合ったという問題提起である。この着想は技術や媒体が信仰内容と無関係ではないことを考えさせる一方、文字体系と宗教変化の直接的な因果を実証することは容易でなく、読者の評価でも論証の不足を指摘する声がある。そのため、この論点は確定した学説として受け取るより、宗教史を文字認知社会の好点から再考する刺激的な仮説として検討する価値がある。そして、ユダヤ人の危機と抑圧が唯一神への創造力を支えるという資格、一神教の成立を説明する際、本書はユダヤ人が経験した危機と抑圧を重視する。これは苦難が自動的に一神教を生むという意味ではない。政治的な支配や共同体の不安定化に直面した時、人々が現状を超えて正義を実現する神、特定の土地や都市の盛衰に左右されない神を求める契機になりうるという資格である。多神教的な神々が地域、自然、都市、王権など複数の領域と結びつく場合、 共同体の危機は既存の神々の力への不信を招くこともある。そこで歴史の不条理を裁き、苦境に意味を与え、将来の回復を保障する唯一の神という構想には強い求心力が生じる。本書はこの過程を、非抑圧者の怨恨だけに還元せず、創造力と宗教的意識の変化として扱おうとする点に特徴がある。さらにジュリアン・ジェインズの議論にも参照しつつ、神の声や意識の在り方をめぐる問題へ接続する。ただし、古代イスラエルの宗教形成には文献編集、政治史、周辺文化との交流など多くの論点がある。本書の説明はそれらを一つの長期的な神聖史へ統合する見方であり、単独の決定因として理解しないことが重要である。最後に、ギリシア的合理史、ヘレニズム的根拠、ローマ帝国を経て普遍宗教へ向かう道くじ、本書の後半的な視野では、唯一神信仰の背景をと東方の宗教伝統だけに限定せず、ギリシア・ローマ世界の思想と帝国秩序も考察の対象にする。ギリシア人は神話的な神々を信じながら世界を理性によって説明しようとした。このヘイゾンは、神を人格的な物語の登場者として理解する枠組みを揺さぶり、より抽象的な原理を考える余地を開いた。続くヘレニズム時代には、人もの信仰が広域に移動し、地域固有の神々を超えて救済や普遍性を求める動きが強まる。さらに、ローマ帝国は多様な神々と祭祀を受け入れながら広大な政治空間を統合した。この環境は民族や都市を超える宗教が広がるための舞台ともなった。本書が描くのは、古代多神教が突然消滅し異神教が一挙に勝利する直線的な物語ではない。神々の多様性、哲学的抽象化、宗教的救済への希求、帝国的な交流が重なり、その中で唯一神を軸にした世界像が強い影響力を得ていく過程である。宗教の変化を教義の優劣でなく、社会の規模と人間の精神で供給の変化から考える視点がここにある。結論として、本書は古代史、宗教史、地中海世界史に関心を持つ読者、またユダヤ教、キリスト教、イスラームがなぜ大きな歴史的影響力を持つに至ったのかを長期的な背景から考えたい読者に向く、個別宗教の教義や聖典解釈を小説する専門書ではなく、メソポタミアからローマまでを一望し、信仰の変化を文字、政治的危機、帝国、創造力と関連づけるため、異分野をつなぐ導入として有益である。読者は多神教を単に未発達な異神教とみなす見方を離れ、各宗教形態が社会の複雑さや人々の不安、秩序への要求に応答していたことを理解できる。またアルファベットの普及と一神教的思考の関係という仮説を通じ、媒体技術と思想史の関係を批判的に考える契機も得られる。反面、広範な時代と地域を短い新書に収めるため、因果関係、特に文字と宗教の連関には慎重な検討が必要である。それでも、宗教を孤立した信念体系ではなく、文明の神聖を映す歴史現象として読むスケールの大きさこそ、同種の概説書と比べた際々だった特徴である。ご支援いただける場合は、本村良二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。